唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。恵みと憐れみを賜るとき、ことに全能を表される神よ、豊かな慈しみを私たちに与え、あなたが約束されたものを目指して走り、ついに天の宝に預かるものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
詩編を購読いたします。泉のほとり中面の購読詩編をご覧ください。詩編126編。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、その時には私たちの口に笑いが、その時には国々も言うであろう。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。主よ、ゲネブに川の流れを導くかのように、涙とともに種をまく人は種の袋を背負い、泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い、喜びの歌を歌いながら帰ってくる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。 神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは聖なる宮におられます。天の御座におられ、すべての人の子らを見ておられます。あなたの御心は暴虐を好む者を憎まれます。あなたは正しく正義を愛される方。すぐな心の人はいつもあなたの御顔を仰ぎ見ます。そこに人が人となる喜びがあるからです。今日もあなたを喜び、あなたにより頼む者たちを顧みてください。あなたの御顔の光を愛する者たちを、あなたの教えと知恵とで満たしてくださいますように。自分の罪に気づき、悲しみの中にあるものを癒し、平安をお与えくださいますように。神様、8月の終わりを迎えました。教会一人一人がこの暑さの中守られ導かれてきたことを感謝いたします。台湾でのキャンプも豊かな時とされ感謝をしております。何よりも日々御言葉を持って私たちを養い、あらゆる出来事を通して日々あなたご自身を示してくださいましたことを感謝いたします。新しく迎える9月にも いっそあなたにある命の道を愛し求めて生きられますようお支えください。求める者に惜しまれない主よ、一人一人与えられる者にさらに与えられるとの御言葉の実現を見させてください。十字架というこの世には愚かな宣教の手段に隠された知恵があるのを知りました。主の十字架は私たちに神の国は言葉にではなく力にあると教えています。へりくだったところにある知恵の高さに一層励んで生きられますよう日々道を示してください。御子があなたのご栄光を表しましたように、私たちもあなたの御光を表すものとしてくださいますように。敬愛する安川みきよしがこの地上であなたが許された時を終えました。時を共にしたことを思い起こしつつ、悲しい思いでいる兄弟姉妹、特にご家族にあなたからの平安をお与えくださいますように。まだまだ続く暑さに教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、特に高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが守られますように。入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヤコブの手紙第2章1節から7節まで、新約聖書422ページ下の段をご覧ください。ヤコブの手紙第2章1節。私たちの兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私たちの愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。
御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。前回ヤコブの手紙一章の終わりは、聞くだけで終わるものになってはならないようにと語りかけ、その顕著な例として自分を信心深い人だと思っても舌を制することができない、舌を制することができないことを挙げました。それに続き一章最後では、みなしごやヤモメが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、神の御前に清く汚れのない信心ですと話し、一章を結びました。前回触れなかったのは、みなしごやヤモメが困っているときに世話をする、その次にある世の汚れに染まらないように自分を守ると語られた部分です。この手紙を受け取った当時のキリスト者たちはそのまま理解できた内容だったと思いますが、今日の読者には世の汚れから自分を守るという言葉自体、馴染みのない言葉遣いです。世の汚れに染まらず自分を守ること、それは今日私たちに与えられている2章の内容にも続くのです。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら人を分け隔てしてはなりませんと始めています。分け隔てするとは、偏見やエコひいきという言葉にも訳される言葉ですが、外見や見た目、上辺を見て判断するという意味合いを持つ言葉のようです。一章の終わりで、みなしごやヤモメの世話をすることが世の汚れに染まらず自分を守ることと共に語られたことに対し、人の外見や上辺で判断し見ること、エコひいきすることというのは世の汚れから自分を守れないことへとつながる内容と思われます。そのような意味を一つ押さえつつ、次の内容に進んでいきたいと思います。少し固い話になりますが、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら人を分け隔てしてはなりませんとあるところ、翻訳に非常に悩まされるところだったと思います。実は原文にはキリストを信じながらという言葉はなく、機械的に直訳しますと、エコひいきによって持ってはならない私たちの栄光の主イエス・キリストの信仰をとなります。究極的にここが伝えようとしていることは、エコひいきによらず栄光の主イエス・キリストの信仰を持つことです。注目すべきはキリストの信仰です。人を外見で判断する、エコひいきするということはキリストにはないものです。特に栄光の主イエス・キリストの信仰と言いました。主イエスの栄光は十字架によって表されたものです。その十字架の主から受け継いだものがキリストの信仰です。私たちも私たちの外見や上辺によらずキリストから召され、主は私たちを生かすために主ご自身の外見上は世の人々には退けられ、見下され、あざけられるものとなられました。主はそれを厭いませんでした。そのキリストから、教会は清いものとは、聖なるものとは何かを知らされたのです。そのキリストから信仰を受け継いだのです。その恵みを経験した者たちに、ヤコブは言います。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんかと。この時代、主イエスの十字架の技
のその証人がまだ多く生きている時代です。主の十字架の御業がまだ記憶に新しい時代の教会に語られている内容であることを思いますと、この世から召されたはずの人、しかし人は再びまたこの世の思いや判断へといかにとらわれやすいものなのかとも思わされるところです。それゆえにヤコブは世の汚れに染まらないように自分を守るということを語っていたのではないかと思います。人は心の中に自分が愛し自分が求めているものに目を向け、それが言動として現れます。そしてその言動にその人の中心に何があるのかが明確に表されるのです。今日の箇所を読むたびに思い起こすのですが、いわゆるこの世において成功者と呼ばれるほどに多くの富を得て、また名の知られた知人が一人います。その人の周りにはいつも人が多く、多くの人が友達になりたい、知り合いになりたいと近づいてくるのです。みんなとても親切にする。すべての人がそうであるわけではないとは思いますが、富を持つ人がいると好意を示す、好意を表すのだと思いました。集まってくる周りの人を近くで見ると、その人に対し親切だからといって心から愛しているのかというとそう見えませんでした。もしその人が貧しい人であったとしても、今のように変わらずに親切で多くの人が集まってきただろうか、その富を除いたらほとんどの人が去っていく、一人でも残るのだろうかと想像すると、これほど寂しい話はありません。一概には言えないことかもしれませんが、その人を愛しているようで、しかしそうではなく、実際にはその人が持っているものを愛しているといったことが、ふるいにかけてみるとこの世には多いのではないでしょうか。そして心に、無意識に人は自分が愛しているもの、求めているものを持っている人に近づくのです。今日の聖書箇所は単にエコひいきの話ではなく、そういった言動の根元に何があるのか、本当に愛しているものは何なのかを問うている話でもあります。さらにその中核には人の自己中心性といったものがその根っこであることも見過ごせません。人は自分の目に良い人、自分に役に立つ人、頼れる人、助けてくれる人、得になる人、そういう人が自分の周りにいてほしいし、知り合い、また共にしたいのです。反面、貧しい人はそうではありません。自分に役に立たないどころか、むしろ面倒なことを頼まれるかもしれない、自分を困らせるかもしれない、自分の得になることより損になることを持ち込むかもしれないと敬遠するのです。知り合いになりたいと思わないのです。そのようなこの世の世を代表する心であれば、人は一生の終わりのところで、みなしごやもめたちを顧みることより、金の指輪をした身なりの立派な人に注目するということは必然的に現れるのです。みなしごややもめの世話をすることは良いことだと知っていても、いざ自分に近づき、実際に自分の生活の質が減ってしまうことになると、話が変わってくることもあるのではないかと思います。今日の話は単に差別が悪い、差別は問題だという話ではなく、また一つの具体的な例えを話しているようで、しかし人の中心に何があり、何を愛し求め、何を価値あるものとし、人は動かされて、何に動かされているのかを明確にし、気づかせています。そして召されたキリスト者の原点を思い起こさせているのです。栄光に輝く主イエスキリストの信仰は この世のありさま、世の生き方がいかに不幸で悲しいものなのかと示し、十字架に表されたこの世にはない人を本当に人とする尊いものを愛し願い求め生きるようにとされたのではありませんか。今日の例え話、今のこの時代の人々も大いにうなずく内容です。それは今日の教会においても十分に起こりうると思いますし、むしろ少なくない現実と思うからです。それゆえに今聞いている私たちにも問いかけているのです。あなたが本当に愛し求めているものは何か、その心の中心に据えられているものとは何かと。皆さん、私たちの原点は栄光に輝くキリスト、栄光に輝くキリストの信仰です。世から召された私たちの原点は外見や上辺で判断し、自己中心のこの世の技から救われ、キリストの信仰に生きる、そのために召された。その原点から目を離さず生きていきましょう。ところで、次に伝えているヤコブの話は驚きです。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めたと述べています。この箇所の例えは、仮にといった現実とは関係のない想像の話ではなく、現状に基づいた話でした。ヤコブは、私の愛する兄弟たちと呼びかけ、あなた方は貧しい人を辱めたと語りかけました。しかもこの手紙を読む人たちに、世の貧しい人であった彼ら自身のことを思い起こさせ、そのような人を世からあがなわれ信仰に富ませ、約束された国を受け継ぐものとなさったのだと。最初に召された時、初めに恵みを受けた時のことを思い起こさせているんです。しかし、そういう人たちが今や富む人たちのその外見に動かされる心になり、貧しい人を敬遠し見下すようになっている。それに対する嘆きが、あなた方は貧しい人を辱めたと現れているのです。それとともに、もう一つご一緒に記憶したいのは、それは貧しい人を辱めただけでなく、その貧しい人を作られた彼らの作り主を辱めたことでもあります。箴言には、貧しい者をあざける者は自分の作り主をそしる、貧しい者を憐れむ者は作り主を敬うとあります。ヤコブ先生は続けて、飛んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんかと語られました。その次に、彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですかとありますが、実際に神への冒涜の言葉を口にしたこともあったかもしれませんが、人を虐げること、それが神をそしり作り主であられる神を冒涜することにもつながるのです。あなた方は貧しい人を辱めたとのヤコブ先生の嘆きからも、貧しい人の作り主であられる神への恐れが聞こえてくるのです。このことの深刻さは、それに気づいてない気づかないところにあります。人は貧しい人を辱めること、虐げることが神をそしること、神のお名前への冒涜だとの自覚があったら、神を恐れそのような行為をやめたことでしょう。教会の人たちも、立派な身なりの人への行動、貧しい人たちへの行動が神をそしることだとの自覚がなかったのでした。神を恐れない、その富んでいる者たちの悪しき行いに、 兄弟たちの貧しい人への行いに、この手紙を書いたヤコブ自身はそれらを見て恐れるべきことと見て、この手紙を書いたのだと思います。恐れるべきことを恐れる信仰、それを明確に見る、わきまえる信仰、それは知恵であり命であると思わされるのです。ヤコブ先生は、みなしごやヤモメたちの世話をし、この世の汚れに染まらず自分を守るようにと話しました。その意味をより明確にしているのが今日の話です。人は心の中に自分が愛し、自分が求めているものに目を向け、それが言動として現れるのです。今日の箇所は、人の外見や上辺を見て判断し行うこと、その根底にあるその人を動かしているものを伝えています。そういった上辺を見る、この世に根付いた眼差しは、キリストの信仰に生きるために召された自分の原点を見えなくし、作り主であられる神を中心とした神を恐れるその眼差しを失わせるものです。世のあらゆる汚れから自分を守れない、自分を守れないどころか自分を無防備にしてしまう、むしろ自分からそれを追い求めるということにもなりかねない、それこそ恐ろしいことと示しているのです。それゆえにヤコブは、愛する兄弟たちと呼びかけ、最後には、あなた方は貧しい人を恥ずかしめたと嘆きつつも、栄光に輝くキリストの信仰を持つようにと、そのキリストの信仰に生きるために私たちが召された、主はその信仰に富ませ約束された国を受け継ぐものとされたのだと、召された原点を思い起こさせているのです。虚しい世の生き方からあがなわれた者たちが、清くされた者たちが、再び汚れた世の虚しいものへと染まる、そこから彼らを必死に守ろうとするヤコブの心、それは彼らの贖いの主の御心を表しているもの、また私たちへの御心でもあります。人は心の中に自分が愛し求めるものに目を向け、それが限度として現れます。人を作られた神、天の父がおられます。その知識、その眼差しが私たちのすべての価値判断の先にあるものであることを心に覚えたいのです。かつては私たちもそういう信仰の眼差しとは無関係に生きてきました。この世に属し、自分中心に、この世において自分を潤沢にしてくれるものを主体求めて生きてきました。その時には人の外見や上辺を見て判断して生きることを当然のこととして生きてきました。しかし今や私のために御子を惜しまれなかった神、その方を愛し、その方を恐れて生きる心を私の富として生きるものです。私のためにご自身を惜しまれなかった御子の、受けるより与える方が幸いであるとの十字架の教えを宝として生きるものとされたのです。キリストから受け継いだこの信仰の眼差しをいつまでも保ち、世の汚れに染まらず遠ざけ、仮住まいであるこの地上での歩みをキリストの技に励み生きていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、あなたは私たちを栄光に輝くキリストに連なる者として世から贖い召してくださいました。一人一人の歩み、その心が守られ、キリストから受け継いだ信仰を全うして生きられますように、どうかキリストを通して始められたあなたの御業がますます私たちの内側を新しくし、良い行いを行うものとし、私たちがあなたの尊い皆とご栄光を示すものとなりますように。栄光の主イエス・キリストの皆によって祈ります。 アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。 まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖山に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よく見てくださいました。よくおいてくださいました。よくおいてくださいました。よくおいてくださいました。今日も多くの方が来てくださいました。ぜひ続けて足を運んでいただければと思います。それでは報告をいたします。すでに全体メールでもお知らせしました通り、先週の火曜日8月26日に敬愛する安川幹夫氏がこの地上での歩みを終えられました。ご家族のためにお祈りください。なおご遺族のご要望を受け、葬儀は夏を明けた時に執り行うことと話を進めています。今日の報告は以上です。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと
神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。
Thank you.